あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。この御言葉は私の愛称聖句です。洗礼を受けた際に牧師先生から龍二君のためにと言ってこの御言葉を教えていただきました。この私の愛称聖句であるこのルカによる福音書7章50節の御言葉で、献身の証をする機会が与えられることがありました。それは今年の6月にあるキリスト教学校で教育実習をさせていただいた時のことでした。そのキリスト教学校の聖書科教員としての教育実習でしたので、学校の礼拝の時間もぜひ担当してくださいということで、急遽この箇所から献身の証をすることになりました。証を終えた後、ある先生が私に声をかけてくださいました。今日の証ありがとうございました。そう、3週間のある教育実習の最後の日でしたので、いやこちらこそお世話になりました、そういうふうに世間話が始まりました。その先生からお話を伺っていると、その先生ご自身もこの聖句が大好きだそうなんです。その先生は僕の3つ上くらいに見える若い先生で、とってもアクティブで、どの先生よりも働いていて、正直に言って忙しそうだな、もっと言ってしまうとせっかちそうだな、そう思うような先生でした。その先生がこの聖句についてお話をしているときにこうおっしゃっていたんです。イエス様の安心していきなさい、この言葉たまらないですよね。この御言葉に力をいただいて頑張れます。そこでこの先生が人一倍働いて、がむしゃらに働いて、せっかちに見えるほどに働いて、周りの先生からは、いやー〇〇先生すごいよねーと、僕はあそこまでできないな、そう苦笑いされてしまうほど熱心なのには、この御言葉に主イエスからあなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、この御言葉から力をいただいているからということが分かりました。私は先生からたまらないですよね、その言葉を聞いて正直驚きました。イエス様のくださる安心していきなさい、その言葉がもうたまらないほど嬉しい、もうじっとはしていられないほどの喜びをこの御言葉からいただいている。詩篇にもそんな喜びが生き生きと描かれていることを思い出しました。御言葉の戸が開くと光が差し出る、主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。このたまらない喜び、光の内を歩む歩み、私もその先生と話して改めて御言葉からそのような喜びをいただきたいと願わされました。先ほどお読みいただいた本日の聖書箇所に出てくる罪深い女、そう呼ばれている女性もまた主イエスから安心していきなさい、その御言葉をいただいて、そのたまらない喜びを持って出て行ったのだと思います。彼女は主イエスから御言葉をいただいて全く新しい歩みを始めていきました。本日はこの与えられた聖書箇所から3点、私たちが彼女の不思議に見えるような行動を目撃して、そして彼女がしたその不思議な行動の理由をまた 聖書に教えていただき、彼女と共にこの教会から新しい歩みに使わされていきたいと願います。本日の聖書箇所で私たちはまず、この罪深い女の不思議な行動を目撃することになります。36節を見てみますと、シュエスはあるファリサイ派の人の家に招かれていました。ファリサイ派の人々とともにシュエスは食事をとっておられました。ファリサイ派の人々というのは、聖書の言葉にとても親しんでいる人々のことです。清く生きることを望んで律法を守り、今日の聖書箇所では、シュエスからも学びたい、そう熱心に思っていた様子がわかります。そこに、罪深い女、そう呼ばれるあの女性が登場します。シュエスは彼女の家に行って食事をされていたのではありません。ルカによる福音書では、イエス様が罪人や朝鮮人と共に食事をしていたシーンが多く描かれますけれども、今日の箇所ではシュエスはパリサイ派の清く正しく生きたいと願っている人々のもとで食事をされています。真面目なあのパリサイ派の男、そこには彼のパリサイ派の友人たちも一緒にいたでしょう。そこに罪深いと町中に知れ渡っていたあの女性がやってきたのです。彼女は娼婦であったと考えられています。およそ真面目で清く正しく生きたいと思っているファリサイ派の家に来るような人物ではありません。おそらく彼女はシュエスが来られなければ、このファリサイ派の男の家に入ることは一生涯なかったと思います。しかしシュエスは来られた。このことを知って彼女はどうしてももういても立ってもいられなくなって、この男の家にたどり着きました。37節から38節をお読みいたします。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがパリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエス様が来られたことを知って、香油の入った壺を持ってきて、イエス様の足元に近寄って、そして泣いて、そしてイエス様の足を濡らして、自分の髪の毛で拭い、接吻をして香油を塗った。聖書は他に見られないほど、彼女の行動をとっても丁寧に描いています。彼女がどれだけの時間をかけてこの行動をしたか聖書は記していませんけれども、8つも女性が行動をされたことが書かれています。まるで映画の一コマのように、途切れることなく一息で彼女のしている行動を聖書は私たちに伝えています。聖書は私たちにこの女性のした行動をしっかりと目に焼き付けておくようにと教えています。先ほどファリサイ派の人たちは真面目に聖書を勉強していて、シュエスからも学ぼうとするほど熱心な人たちだったというふうに紹介をしました。私は幼い頃から教会に通っていますので、ファリサイ派と聞くと、こう反射的に悪者なのかなと思ってしまいます。イエス様と対立をしてイエス様にケチをつけた、 そんな人物のように思ってしまいます。ところが、改めてもう一度考えてみると、このファリサイ派の人々の姿は、私たちにも重なるように思えるんです。教会に通っている私たちも、聖書をしっかりと学び、イエス様から御言葉を聞こうと思って、ここに通っています。ですから、39節のファリサイ派の彼の言葉が、彼の心の中でのつぶやきが、私たちのうちにもないだろうか、そう考えたいのです。39節をお読みします。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。確かにこのファリサイ派の男は、彼女のした行動を目にしっかりと焼き付けていました。しかし、彼の心の中でつぶやいた言葉は、この人がもし預言者なら、この女は罪深い女なのに、そのような言葉でした。ここには二つの人間の醜い姿が、私たちの姿が映されているように思います。一つは他人を裁いてしまうことです。真面目な彼は口には出しませんでした。しかし心の中では彼女に汚らしい言葉を吐いて暴言を浴びせています。そしてもう一つはイエス様を軽んじるということです。私たちは特にこの点に今日注目をしたいと思います。もちろん他人を裁くことは、人を裁くことは主の御心にかなうことではありません。しかし人を裁いてしまうことは、誠の裁き主であるイエス様を軽んじることから始まります。ファリサイ派の彼にとって、もしかしたらそれはしょうがない。そうなるべくしてなったことなのかもしれません。なぜなら、ファリサイ派である彼にとって、清く生きること、汚れた人に触れないこと、近づかないこと、それは神様と共に生きるために必要なことだったからです。しかし、そのせいで、彼らは、イエス様が徴税人や罪人たちと食事をされていたこと、このことがどうしても気にかかってしょうがありませんでした。そしてルカ福音書にとってとっても特徴的な言葉、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。この主イエスの言葉を理解できなかった、そのようなことがあります。しかし私たちがここで思い返したいことは、聖書が示していることは、主イエスが今まさに食事を共にしているのはこのファリサイ派の男だということです。主イエスが、罪人を招くために来た主イエスが、病人を癒そうとされている主イエスが、食事を共にしているのは、あの真面目なファリサイ派の家だと、真面目なファリサイ派の男だということです。主イエスは、罪深いと呼ばれるこの女性のほかにもう一人、罪人がここにいるということを知っておられました。この敬虔なファリサイ派の男もまた病人です。主イエスはこのファリサイ派の男を招いて悔い改めさせるためにやってこられました。ですから40節でイエス様はこの男に呼びかけます。シモン、あなたに言いたいことがある。私たちにも呼びかけておられます。あなたに言いたいことがある。 シュエスは一つの例え話を持って、彼女がした不思議な行動の理由、彼女をその行動に突き動かしたその根拠を、この後聖書で明らかにしてくださいます。それが先ほど述べた罪からの許しということです。41節から42節のシュエスの言葉をお読みします。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。もうご存知の方も多いかと思いますけれども、1デナリオンはちょうど1日分の賃金くらいの額でした。今の時代の感覚からすると、今日は1万円ということにしたいと思います。すると500万円と50万円、こう大きな差があるように感じます。500万円返す必要のなくなった人と、50万円返す必要のなくなった人、どちらも大きいですけれども、どちらがありがたみをより多く感じるだろうか。シュエスからの問いかけはこのような問いかけです。真面目で常識人のこのシモンと呼ばれるファリサイ派の男は、それはもちろん500万円もの額を帳消しにしてもらった人だと思いますと答えました。シエスはその通りだと言われ、シモンは正しく答えたようです。しかしこれで終わりなのではありません。むしろイエス様がシモンに言いたい、私たちに言いたいと願われたことはここから始まります。44節から46節をもう一度お読みいたします。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。シエスはこの御言葉の一番最初、この人を見ないか、そう言ってもう一度この女性を見るようにとおっしゃいます。シモンの目に焼き付いていたこの女性の姿は罪深い女、そう苦々しくつぶやきながら彼女を見ていたのでした。しかしシュエスはシモンに、私の言葉に照らしてもう一度この女性の姿を見てみなさい、そうおっしゃっておられます。すると彼女の不思議な行動がよくわかります。シモンは足を洗う水を出さなかった。しかし彼女は自分の涙で足を洗って拭った。シモンはシエスの顔にさえ接吻の挨拶をしなかった。しかし彼女はシエスの足に接吻をしてやまなかった。シモンはイエス様にオリーブ油を塗ることをしなかった。しかしこの罪深い女と呼ばれる女性は、オリーブ油よりはるかに高価な高い香油をシュエスに捧げました。つまり彼女は、本来はシモンがすべきだったこと、そのことを成していたというのです。しかも、やりすぎだ、そう思うほどに愛を込めてしていたとイエス様は説明をしてくださいます。シモンがイエス様を招待して極めて無礼なホストだったということではありません。客の足を洗うということは、 その当時も通常は奴隷の仕事でしたし、接吻の挨拶、それが日常の挨拶として、またお客さんをお家に招いたから接吻の挨拶をしなければならないという風習でもありませんでした。オリーブ油を来てくださったお客さんに塗ることも、油を注がれたものがメシアと呼ばれるように常日頃されることではありませんでした。ですから、この真面目で常識人なシモンは、ホストとして常識的な範囲のことはなされていた、していたはずです。しかしシュエスは、この女性を見なさいと言って、あなたのすべきことはその常識を超えたことなんだとおっしゃいます。なぜ私たちは常識を超えたことをすべきなのでしょうか。聖書に親しみ、シュエスの教えを聞き、それでイエス様から学びたいと思っているこのファリサイ派の男シモンは、どうしてイエス様にこの人を見ないかと言われたのでしょうか。ここで47節から許し、そして愛、この言葉が用いられていることに注目をしたいと思います。47節にはこのように書かれています。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。私たちが常識を超えた愛を示すのは、イエス様の常識を超えた許しが先に用意されているからなのです。先ほどの例え話、シュエスがシモンに言いたいと言ってくださった例え話にも、常識を超えた許しのことが描かれていました。500万円でも50万円でも、借金を帳消しにしてしまうというのです。まさに常識破りの許しです。このような神が私たちを許してくださる、このシュエスによる許しを、ある牧師はこのように説明をしていました。私たち人間が喧嘩をしたとします。許し、許されなければいけない状態に陥ったとします。すると私たちは、許されるためにごめんなさいとまず言わなければいけない、相手がまずごめんなさいと言わなければ許すことはできないというふうに考えるだろうというのです。そんなの当たり前じゃないかと私は思いました。しかし神様と私たち一人一人の人間の間の許しは全く違う。神様は私たちがごめんなさいというのをじっと待っておられるような方ではありませんでした。高いところにいて腕を組んでじっと待っているような神様ではないのです。むしろ私たちがごめんなさいというそのずっと前からご自分がまず動いてくださる神様です。私たちがごめんなさいと悔い改めるずっと前から、許しを準備して、その許しを持って私たちのもとにまで来てくださるお方です。それがシュエスの十字架による許しです。十字架の上で私たちの罪のために死ぬという、まさに常識破りの許しです。十字架の死は、私たちが生まれるずっと前、2000年前にすでに成し遂げられ、私たちの罪はもう十字架によって許されている。常識を超えた許しが2000年前になされていました。シュエスが教えておられる私たちの常識を超えた愛は、このイエス様の常識を超えた許しに導かれて生まれます。罪深い女と呼ばれたこの女性は、イエス様の大きすぎるほどの許しの上に 自らの悔い改めと感謝と愛を捧げていました。私たちから見たら、その女性のした行動はやりすぎだ、不思議なほど大げさだ、そのように思うかもしれません。しかし、主イエスのあの大きな許しに比べたら、彼女の行動は決してやりすぎではありません。むしろ彼女自身は自分の行動を、自分のしている愛の行為を当然すべきもの、主イエスの愛に比べ、主イエスの許しに比べたら小さなものと考えていました。そしてシモンも、私たち一人一人も彼女と同じように、主イエスの大きな十字架の許しの上に今立たされています。私たちは今日、主イエスから安心していきなさい、その言葉とともに新しい歩みへと送り出されようとしています。どうして安心していくことができるのか。それは主イエスが、あなたの罪は許されたと、そう言ってくださり、私たちの立っている十字架による許しの大きさを今一度確認させてくださるからです。周りの人々が言うかもしれません。そんなこと言う人は何者なんだ。もしくは自分自身にこのように言うかもしれません。本当に許されてるんだろうか。そんなの常識ではありえない。そのように言うかもしれません。しかし、この許す、イエス様が与えてくださる大きな許しは、周りの目にも、自分自身にも、そして罪に縛られることもなく、押し流されることもなく、神様をもっと自由に、のびのびと愛する生活に送り出してくれます。許しは私たちを解き放ってくれます。私たちを罪から解き放し、やりすぎかな、そこまでしなくてもいいかな、そうやって自分を欺く思いからも解き放ってくださいます。あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。神様を自由に、のびのびと愛する生活への派遣です。今日から新たに、一人子をお与えになったことを、私たちを愛してくださった神様への応答の生活が始まっていきます。この御言葉に私たちの喜びがあります。私たちをじっとはさせておかない喜びがあります。私たちは生涯かけても、この神様の大きな許しに十分な愛を返すことはできないかもしれません。私たちのこの感謝の歩み、愛の歩み、これは神様の国が完成されるときまで続いていきます。その先にはさらなる喜びが待っていることを思うと、心から嬉しく思います。感謝の祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちに許しを与えてくださいます。あなたは私たちを罪のしがらみから解き放ってくださいます。あなたの許しの大きさを見るとき、私たちは自分の罪の大きさを知ります。そしてそれをあがなってくださった主イエスの十字架をまたもう一度仰ぎみ、あなたを愛して歩みたいと願わされます。主よ、絶えず私たちがあなたの十字架の上に立っていることを思い起こさせてください。ここから送り出される一週間の歩みを、罪を憎み、またますますあなたを愛する歩みと作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。